そこ行くお嬢さん、少しよろしいですか？私はホラー映画とボードゲームを愛してやまないのですが、こんな私におすすめのポッドキャストはありませんでしょうか？ホラボド？
はい、始まりました、ホラボド。というわけで今回も特別回ですが、すげえ声反響してるうまく撮れてるのかね、すでにもうドキドキ不安ですが、今回はですね、なんと皆さんご存知ね、オールグリーンでも有名な篠城さんの篠さんが主催でやられているボードゲーム会に来まして、篠城徹底解剖スペシャル、はい、というわけで、まあ、今回しのさんをねメインゲストとして、でいろいろお話聞こうと思ったんですが、しのさんの方からいやぜひこの人たちも紹介したいんだということで、まあ今何ですかこれ、今すし詰め状態
そうですね、
びっくりする、何畳、
もうバッテラーぐらいの、
本当ですよね今何畳ですか、
半分ぐらい、
本当にものすごい状況で撮ってますが、まずですね自己紹介をね、もちろんねリスナーの方でしのさんって誰やねんみたいな話もありますから、すいませんがこの度ねちょっと改めて自己紹介お願いします。
はい、篠城の篠です。ボードゲームを作っていたり、あとはあの専門学校でボードゲームを、まあ、教えてるというか、一緒にあのやったりしています。
専門学校の名前は内緒です
よ、言ってもいいのかな、
言ってください、言えるなら言って言えるなら、
あのバンタンゲームアカデミーってところであの教えてます。
お世話になってます。そしてそんな篠さんが紹介するのは、
はい、陽子さんです。
ヨコと言います。篠さんとはもう随分前からお友達で、あの麻雀を通して知り合ったんですね。
へ
え。で麻雀つながりで結構、
そうですね、10年前ぐらいですかね
うん、で結構麻雀よく遊んだりしてて、
はい、
まあ水鉄砲大会一緒に出たりとか。
は水鉄砲
アナログなゲームつながり
で幅広で、ヨコさんは何をされてる方ですか？
あ、私はもう今あの主婦なんですけど、
はいはい
はい、はい、あのその方今いろいろこういったイベントをこまごまやったりとか、
ボードゲーム会的なものも含めて、
うん、もう最近篠さんと始めて、あとワークショップやったりとか、
はい、
はい、あの手作り品を作るワークショップやったり、そういうものを販売したりとか、そういうことをしてる。
あ、じゃあ篠さんと一緒にイベントを運営されてるっていうこと
ですね。はい、そのイベントをいろいろやってる中の一つとして、
篠
さんとボードゲームをやってるっていう。
今回の会もちょっと入り口付近でその手作り品とかもちょっと販売とかもして
る。なるほど、
はい、
そんな感じ
で、幅広く、いや今回期待しております。よろしくお願いします
よろしくお願いします。
そして
お願いします。はい、どうもよろしくお願いします。フラットゲームスというところで、ゲームを作っておりますおねぎやと申します。よろしくおねぎやします。
うわーなんかそれいつものやつなんです
そうですね、まあ、いつもの、そう、僕の中でいつものなんですけどなんかちょっとあんまり初めて使いましたねこれね
初めて聞いたなんか
5000人レベルだったらこれちょっと使っていかないとなみたいな。
そしてですね、今回さらにゲストなんですけど、これはですね私がぜひ出てくれっていうことでお呼びしました。どなたですか？
ありがとうございます。スルメデイズのニルギリと申します。
はい、ニルギリさん、いつもの人、
よろしくお願いします
ね、飛ぶ鳥を落とす勢いのねスルメテイズのニルギリさんですが、まあ、ニルギリさんちょっとね私今初対面の人も多い中でちょっと緊張するなと思って、ニルギリさんがいたらもう安心なんでちょっとお呼びしました。まあ、その結果すし詰めですぎゅうぎゅうで喋ってますが、はい、ありがとうございます。あ、で言えばギアさんがやられているその活動みたいなのをちょっとだけ紹介してもらっていいですか？
あ、はい、僕はですね、あのちょっとあの、ま、篠さんと同じような感じで、ゲーム会を、ま、開いておりまして、
はい、
ただこっちちょっと、ね、完全にクローズな状態でやってまして、でそこに結構篠さんをお呼びして
一緒に、
はい、あの一緒にゲームとかあのテストプレイとかもやっているので、
はい
はい、そこですごいダメ出しもらったりとか、
いやいや、
そうなんですね、
基本的に面白くないっていうのを8割いただくような感じになるわけです
厳しい、
はい、まあ、でもそんな感じであのクローズのやつとかやらせていただいてて、まあ、あの自分のゲーム作ったりとか、
はいはい、そうですよね、フラットゲームズといえば、はい、まあ、代表作言ってもらっていいですか？
はい、去年のですねゲームマーケット2014秋で、心眼ゲームという、はい、ちょっと、まあ、ブラフ系のゲームを頒布させていただきまして、うんうん、はい、まあ、こちらの、まあ、第2弾みたいなのも、まあ、おいおいというふうに、
おお、素晴らしい。やっぱあれですね篠さんね、
はい、
あのそういったゲームを作られる方はゲームを作られる方と一緒にこういろいろ ろ行動を共にすることも多いですから、そういったつながりでもやっぱギアさんはやっぱマブ。
そうですね、
マブ。
ありがとうございます。
今首かしげました。
今までこっちは思ってても違うかなみたいな。
あ、なるほど。ギアさんはどう思ってるか分かんない。
今マブって言われ今までなかったんで、ちょっとこれでもう僕の中でもマブ
になった。あ、よかった、今の機会になりました。はい、お願いします。じゃあですね、まずまあ言っても初対面の方ですし、あとまあリスナーからしたらそれこそ この人たちこそ誰だよって話になっちゃうかもしれないんで、ハンドルネームね、それぞれあると思いますけど、それの由来を教えてくださいよ。そこである程度人間性が分かるかも。ギアさんも、
あ、
本名ですか。
いや実はちょっと国籍がみたいなね。いや嘘なんですけど、
あの、ですけど、
はい、先ほどもあった通りに、あの、はい、なんかこうメールとかを仕事とかで打つじゃないですか、はいはい、一番最後にこうよろしくお願いしますみたいな文章をつけることが多いと思うんですけど、
うん
うん、よくタイプミスをしまして、
はあ、
よろしくお願いしますが、うんうん、打てなくて、
はい、
よろしくおねぎやしますなんですよね。
なるほど、さっきのやつね、
はい、うん、で、なんかもうおねぎやって誰だよみたいな、おねぎや誰やねんみたいな感じで Google 先生で調べたら、
はいはい、
あの Google 先生からおねぎやで困ってる人の素性がいっぱい出てきたんですよ、
は
い、おねぎやしますって出るんですけど、何なんですかみたいな感じで、
はいはい、
で、まあみんなそういうふうに思うんだったら、まあ、自分のハンドルネームにしようって。
なんでだよ全然直結しない。
ちょっと面白そうだったんで。
あ、でもいいですよね、
おねぎやという、はい、
かっこいいですよね、ギアってね。
なんかちょっとさっきもあのリチャードギアですかって言われて
それはないそれは
ない。そうそうです、
ね、ギアだったね、セカンドとかね、そういうところ
ドンって感じ。
そうそうそう、はい、ありがとうございます、
はい、
あれニルギリさんはこの機会ですけど、なぜ
話に戻るんですけど、これ本名からなんですよ。
ニルギリって本名なかなかない。
そうだったんですね。
そうだったんですよいや本当は名字が青山っていうんですよ自分の、
はあはあ、
でコーヒーでブルーマウンテンってあると思うんですけど、
はいはいはい、
紅茶でも、まあ、同じようなものがあって、はい、インドの山なんですニルギリって、
は
い、その言葉で青い山って意味なんですけど、
はい、ここに山が、
そうです、青
い山の
山、今ね名札ようこさん ラジオちょっとね男性に向かってここに山があるねはほぼ下ネタなんだ
ギリギリですね、
今ね、ニルギリさんの名刺に、名刺に山の絵が描いてあったんですよね。びっくりしちゃった、はい、
で、青い山なので、青山で青山でニルギリです。
あ、なるほどね。
なるほど。
あ、でもちょっとかっこよくひねってあるあたりが鼻に効きます
かっこいいですね。
いやいやいや、
それ友達につけてもらったんですか。
いや、とりあえず、実は最初ブルーマウンテンに行こうと思ったんですまずあれね、あれがあれっていうのと、あとよく見たら自分の父親がそれを使ってたんですよ。
いません
なと思って、
まさかの
ブルーマウンテンジュニア
だと思って、
親父さんなう。
いや、やめました。
じゃあそうですね、ありがとうございます。まあね、人となりは全然見えてこなかった。親父さんのことだけ知れましたからね。あとヨコさんが下ネタいけること
は。マウンテンのマウンテン。
ね、マウンテン。
ありがたい。
スリーマウンテン。
あ、そんな。そんな4人ね、今4人ゲストいらっしゃいますけど、ちょっとボードゲームどれぐらい持ってるのっていうところちょっとお聞きしたいんで、まあ、ちょっとハードルが上がっちゃいけないんで、まずヨーコさん、ボードゲームって持ってます？
もう私はもう本当にそんな持ってないです。
あ、でも一応もうい
くつか持ってますけど、まあ、ほんと5、6個いろいろする。
あ、いやでもそれぐらいですよ普通は。
はい、あ、でも家に今全自動ジャンタクありますけど。
そう、
あ、
すごい。結構あの、
そうか、
お邪魔してジャラジャラやってました。
なるほどね、それは強い。
手積みじゃなくて上がってくるので、
はい、やってくるので。
おー、いいですね。はい、
はい、
じゃあしのさん、いくつ持ってるんですか。
そう、ちゃんとカウントしてないんですけど、
うん、
150ぐらいですかね。
150、だいぶですね。それ、どれぐらいのペースで増えてるんですか。
もう結構やっぱイベント、そのゲームマーケットとか、
はい、
あとこの前エッセンとか行った時にやっぱごちゃって増えて。
そうだ、しのさんエッセン行ってるんですよ。ヨコさんエッセンってわかります。
うん、わかんないです。
いや、言ってください、しのさん偉そうに言ってください。
ドイツです。
シャープエッセン
だよ。その通りですよね、エッセンというとね。
あ、
まあ、実際にあのドイツで、あの世界で最も有名なボードゲーム博フェスが開かれるんですけど、それがエッセンシュピールっていう名前の、前言ったらコミケとかああいうタイプで考えてもらっていいんですけど、そういったものですね、卸市というか、はい、でそれに篠さん日本からね、
なんかドイツ行ってたのは知ってたんですけど。
そうなんですよ。
あ、そうだったんだ。
それに行ってました。
と、ね、飛ぶように売れましたよね。
買いに行ったぐらいだった
りして遊びに行ったぐらい。あ、 すごいですね。はい、まあ、150でも十分ですけど。じゃあギアさんいくつ持って
ます？僕は、まあ、ちょっとまだ始めて間もないという
か。そうなんですか。どれぐらいですか、はい、始めて。
僕まだ始めて1年ちょっとぐらいなんですね。おー、でもほとんどなんか作る方ばっかり専念してたんで。
へえ。
買い始めたのは本当最近ぐらいなんで、うん、今持ってるのは20個ぐらいですね。
あら、20個。でもよりすぐりじゃないですか、その20個って。
そうですね、まあ、ゲームマーケットとかに目についたものというか、うん、見かけさせてもらったものとか、あとなんか自分の参考になりそうなものをメインで買ったりとか、そういうのが多いですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、はい。で、ニルギリさん、
はい、これ実は自分も30個とかなんですよ。
ニルギリさんともあるお方があ
れですね、家の中が、家が狭いんですよ。で、棚1個、1棚しかスペースがなくて、そこにも入れられるだけ入れても、残ったのはもう泣きながらもう売ったりあげたりしてる状態でして。
あれ、ニルギリさんは20個だけど、R さんが100個とかそういうこと
合わせて20、30ぐらいなんですよ。
意外。
最近パンデミックレガシー買ったらでかすぎて、いろんなもの。
そんなでかかったでしたっけ。それぐらいアメリゴに比べたらまだちっちゃいですよ
それぐらいでも収納サイズなんです。でもコボコばっかり本当
は。じゃあもうメガシビライゼーション買っちゃったらもう多分家も歩くとこなくなって
引っ越しですね入る家に引っ越すね
あれで言ったらあれですね、やっぱ篠さんがこの中では
ダントツ
ね、すごいですね。それ家分なんですか、もう大丈夫なんですか。
実家で農家なんで。
実家で農家初めて聞きましたね。あれ、シノー城の、まあ、サークル名のシノー城のロゴに、
あれ
なんか人参マークとかついてますよね。
気づきましたか。
はい。
あれってあれはシノーと農場がかかって、
あ、そうなんだ。
シノー城になって
。いや、初耳。
若干言いにくいんですけど。
じゃあ、サークル名はもうじゃあ自分のその農場からってことですか。
あ、そう。まあ、あとは最初に作ったゲームが、ちょっと農場が関係するものを、うん、まあ、前ちょっと、もしかすると、ホラボドリスナーの方は聞いてるかもしれないんですけど、うんうん、前一緒にやってたサークルというか、そこが法人化してしまったので、はい、そこで作りかけてたものをなんか一個別のところで出そうってことで
篠
城にしたみたいな。
へえ。で、一作目がアストロ農家ですよね。名作を違いました。
宇宙でね、野菜作っちゃった
。バンタン的にも違う。ありがとうございます。はい、じゃあそんな皆さんのマイフェイバリットゲーム、ね、こういうの大事。マイフェイバリットゲームを知ることによってよりその人のゲーム性とか分かってきますからね。プレイングも分かってきますから。じゃあちょっとシノさんはうちとして、じゃあギアさんは何が一番好きですか。
はい、僕はですね、1993年のドイツ年間ゲーム大賞を受賞したブラフっていうゲームがあるんですけど。
ブラフね。
これがですね、実は、まあ、最近始めたんですけど、はいはい、実はカムバック組というか、で、大学生の頃に、はい、まあ、ちょっとそういう ゲームをやるサークルに入ってまして、
わ、いいな。
そこでやってハマったのがこのブラフなんですね。
はぁ、学校にあった。
学校に、はい、ありましたね。
いい学校ですね。
そうなんです。それはもうなんか倉庫を1個借りてボードゲーム全部突っ込んどくみたいな、なんかそういうのなんですけど。
すげ
ー。 OB の人とかが寄付してくれたりとか、
うわ、
そういうとこだったんですけど、まあ、そこで本当にカタンも初めてやりましたし、
お
お、いろんな操り人形とか、
そういう名作揃い。さすがですね。なるほど、それハマりますよね
それがもうすごく面白くて。
なんで一旦離れたんすか。
ちょっと一旦ちょっとデジタルのゲームの方が好きになってしまって、
ね、いや、いいと思いますよ。それはもちろんっていうことですから。
なんかちょっとブラフっぽい、なんかこう心理戦というか、こう
ブラフってね、あれですよね、ダイスを使って、まあ、何ですか、超過半過的なマスをガンってつけて自分だけでしかそのダイスの目が見れないんだけど嘘ついてもいい。
そうです。
っていう期待値で遊ぶゲームですよね。
そうですね。馬に何個数があるかみたいので、こう競り上げていくみたいなのがちょっと面白い。
得意ですか。
割と得意です。
うわー、まあすごいな私めっちゃ苦手なんですよブラフ。
友達には結構黒く腹黒いなみたいなこと言われて。
ブラフってあれじゃないですか、なんか好きな人ほど期待値っていうのをすげー言いたがるみたいな今の期待値的に絶対ありえないでしょモミさん何やってるんですかモニダさんやるか その青年浴びたことがあります。いやでも名作ですよね。
名作で
ファン多い、
すごく好きですけど持ってないっていうね。
あら買えばいい。あでも今手に入らないかな。
場所によっては入るかもしれないですけどね。
そうですね、
基本的にあの振るとめちゃめちゃ音出るじゃないですか。
あそうそうそうそう、
ガーッと音が出るんでちょっとビビって買えないっていうの
は。それは確かにね。はいはいはい。それで言ったら自動ジャンダークの良さは好きなボードゲーム。
私何でしたっけ、さっきやってたの、あの数字の
ドメモです。
あそう、あれとか。
あドメモ、うん、
その前にやってた、ね、
はい、
ニトリでしたね。
ニトリの看板のやつですね。
そう
です
ね。
ニム、ニム
ニムトですね。
なんで好きなやつ聞いてるのに名前わからない。しかも全部3文字だ。覚えやすい。いやドメモもね、ニムトも名作中の名作。
なんかこうやっぱりこう自分なんて読みながら相手の、
はいはい、
麻雀的要素ちょっとある
じゃないですか、うん。あそうですね。
そういう両方とも、
うんうんうん、
あの人のあれを見て推測するとか、そこに出てるものを見て推測していくみたいな。
う
ん、やっぱそっち系が多分好き。ですね、
あれですね、ドメモってあれですからね、あのチーク的な側面があるんで、うん、あの教材でも使われてますからね。
あなるほどね。でもそうですね、はい、確かに、
うん、数を覚えるとか数えるとかもそうですし、あとさっきも言ったようなあのブラフ行為、相手を騙すってこともドメモってできるところが面白くて、あやっぱ麻雀が好きだからそういう手を読み合うのは基本的に相性がいい、
うん、ですね。あのやっぱ消去法的 なんか要素がある、うん、和室麻雀とかね持ってるんですよ私。軍手とかして
くる、
あれありますよね。あれとかももうかなり消去法じゃないですか、
はいはいはい、
透けて見えてる、
うん、
あの要素ですよね、うん、まさに、
うん、はあ、じゃあちょっとヨークさんにはいろいろあれですね、私プレゼンしたいゲームいっぱいあります。
あ、本当ですか。ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあニルギリさん、
あの最近うちですごく流行ってるゲームがあるんですよ。
は
オールグリーンっていう
の。お
お、あ、あれ
オールグリ
ーン、何それ。面白そう
です。
面白そう。
うん、
自分は昔それこそ高校生の頃とかに麻雀やってたことが一時期あって、で相手の方は全然麻雀やったことないんですよ、
うんうん、
でどちらにとっても非常にサクサク進んでかつ簡単なので麻雀のエッセンスを遊べるゲーム。
うわ、画期的じゃないですか。
であのゲームで自分初めてテンフォを出しまして、
お
めっちゃ楽しいなこれって思って非常にお気に入りで、
そのオールグリーンを作ったのが
私だ。
食べたな、食べたな、うぜえ。いやでもやっぱいろんな人にヒットしますよね。
ありがたいことで。
すごいな。
マージャンわかんない人でもね。
そうですね。
うん、やりやすい、遊びやすいし、でね新版だとパッケージも可愛い、より可愛くなってね。
ありがとうございます。
ニルギリさんにいくら払ったんですか。
え？
ちょっとこれから
5000円か。5000円でこんなに言ってくれるの。はあ、で本当に好きなのは何ですか。
ちょっと口座振り込んであるのです
か。はい、じゃあ篠さんは、
まあ、やっぱり麻雀がかなりベースにあって、
うん、
まあ、幼稚園の時に、
うんうん、
まあ、なんか親が買ってきたのがあり、
なんでなんでなんで幼稚園の時に親が麻雀を買ってきたんです
か。なんかドンジャラを欲しいって
話
をしたんですけど、なんかよくわかんない漢字が書いてあるものが
全然ドンジャラじゃない、
ドンジャラじゃなかったですけど、あ、やってみたら、まあ、最初は絵合わせっていうか特に役とかじゃなくて、3個3個3個3個2個みたいなのを合わせるだけでやってたんですけど、だんだん役を覚えて、点数を覚えて、
だって幼稚園ってことは言ってもまだ小学生行かないか幼稚園くらいでやってたってことでしょ。
まだ家族麻雀なんですね。
すごいな。私なんかあれですよ、家族というか親にね、あの BB 戦士買ってきてって言ったらね、グランゾートのプラモデルで私キレて、小さいながらに BB 戦士じゃないよっつって顔に変形するやつキレて、遊ばなかった、作らなかったのに、ちゃんと偉いですね。あ、純朴だったんですねその時は。
そうですね、覚えちゃってもう。
はあ、で今フェイバリットとしてもやっぱ麻雀。
そうですね、まあ、定期的にはやってますし、まあ、あとはなんだろうな、まあ、あとトレーディングカードゲームが結構好きだったので。
そうなんですね。何派ですか。マジック・ザ・ギャザリング。
マジック・ザ・ギャザリングで中学ぐらいですかね。
うわ
ー、でハマって でやったりやめたりみたいなのをこう繰り返して、なので、結構ドミニオンとかそういうデッキ構築系も好きかもしれないですね。
いや中学生であれだけのテキストゲームでしかもそれぞれの効果が複雑に絡み合うのをやってるはだいぶ混ぜてますよ。
なんかテレビでなんか佐竹かなんか格闘家の佐竹がすごい面白そうな風に紹介してて、
はいはい
はい、これ面白そうだなみたいな。で1個買えばできるのかと思ったら、
はいはいはい、
全然入り口で。
そんな影響を受けたのに呼び捨てなんですね佐竹って。
友達
別に別にそんな格闘家としては好きではない。
あ、そうなんだ。好きでいてあげてほしかったけど、
まあでもすごいの知ってるなとは思いました
ね。でもちょっとやっぱ英才感がすごい。なかなかその幼稚園、中学校だからノールグリーンとか思い浮かぶのかな。ロジカルだと思いません？自分の脳って。
どうですかね、まあ、
自分どう評価します？
まあ好き嫌いが激しい。
好き嫌い、じゃあボードゲームでもこのゲームみんないいって言ってるけど俺全然向いてないなとかそう思うこともある？
そうですね、まあ、まあ、あんまり言うとあれですけど取り手はあんま好きじゃないです、
は
い、
あーでも分かりますよ、やっぱ取り手は相性絶対分かりますしね、うん、あと言って分かんない人はもうとことん分からないというか、面白さがやっぱこう分かってもそこに面白いと思えるかどうかは確かにありますよね、はい、ねもうギアさんは取り手作れなくなりましたね。
マブとしては
マブとしてはね、
もういやでもそれを超えてくるすごいものが出てくると
確かに
面白いってなる。
麻雀の取り手作るじゃないですかね。
あ、それですね。
麻雀の取り手、あ、でも新しい。でも取り手今あれじゃないですか、変な話サークルねたくさん取り手出されますよね。いろいろと出回った結果やっぱ今流行ってるなとは思いますけど、うん、そういうところにね刃を向けたっていう状
況ですね。敵に回してしまった。
やべはい、じゃあですね、まあ、変な話ボードゲームへの愛情を語ってください。ここがメインかなこの回の。どんだけ好きなのと。
まあ、最初に、まあ、そのドイツゲームというか、
うんうんうん、
まあ、向こうのヨーロッパのゲームで影響を受けたのが、
はいはいはい、
ウルズッペってなんか原始スープっていう、まあ、それもちょっと大学入ってちょっとした時に、
うんうん、
ゲームサークル、さっき言ってたギアさんみたいなゲームサークルのところにちょっと遊びに行ったことがあって、でちょっとじゃあこのゲームやろうかってなんかドサッて変なドイツ語、どんな、なんかアメーバ、
はあ、
アメーバみたいなのが原始の海をこう漂っていって生存
あすげえ、なんか
なんかさ、さらっと入った割にはなんかすごい 2,3 時間かかる重ゲーを出されて、最初なんだこれと思ったんですけど、
僕順応できましたね。
いやでもやってみるとすごい面白くて、
ほ
ー、なんかそのそれぞれのアメーバに特殊能力っていうか、
アメーバに
最初に2枚ずつぐらいその特殊か、ちょっと私も結局その時やってかなり間が空いてしまって、この前エッセン行った時に探し出して買ってきたんですけど、
すごいあるんだ、
結構古くて、あれいつもだったかな、まあ、なんかとりあえず古い
ゲーム
なんですけど、
はいはいはい、そこでハマって、
そう、あ、こんなゲーム、まあ、その時はやっぱりデジタル寄りになっていた時期、
うん、
とあとはトレーディングカードゲームをやっていたので、
はいはい、
そっちに目がいってたんですけど、あ、こっちのアナログも面白いじゃんっていうところをちょっとそこで再認識してっていう感じですね。まあ、そこで結構ドイツゲームすごいなと思いながら、でもやっぱりデジタルは結局ネトゲがその頃結構出てきて、ね、ああ面白いってそっちに結構取られちゃったり、まあ麻雀をやっぱ学生だとすごいみんな麻雀やるぞってなってしまったので、洗礼をそこで受けつつも、まあ行ったり来たりというか、
すげえ浮気症いろんな女を渡り歩き未だに決まらない
な、まあでも行ったり来たりは
恵まれてますよね。でもね、そういう出会いがいっぱいあるんで、
あ、そうですね、
うん、なかなかないですから、ね、それで言ったらニルギリさんなんかね、あの R さんもね好きだし、はい、そういうなんかゲームずっと一緒に遊べたりするじゃないですか。
そうですね、最近あんま付き合ってくれないんですけど。
付き合ってくれないの？なんで？
ついたり離れたりみたいな。
ボードゲーム私好きじゃないのかなって最近言われまして。
カミングアウト。
オッケーデイズ
リアクション取れなかったですよ。これ他の面も知らないんですけど。
やばいやばい。カットできない、カットできない。
いやでも自分はボードゲームですごく可能性を感じてまして、
はいはい、
自体もともと大好きなんですけど、もともと自分はやっぱデジタルから来たんですよ、ね、で、
そうなんだ。
前にもちょっとお話ししたかもしれないんですけど、ベストフレンドやった時に、
はいはい、
こんな何でもありなんだ、処理を人間が投げていいんだっていうことを初めて知りまして、でアナログゲームにはコミュニケーションの可能性があるなすごい思ったんです。
はいはいはいはい、はい、
自分なんか本当は結構アートも好きなんですけど、モダンアートと、モダンアートの方にもちょっと近い体験するなんかそういうコミュニケーションの新しい形じゃないかと思って、だから単純にゲームとしてだけじゃなくてそういう可能性をすごく感じているんですよ。
すげー、
意味すごく好きな
の。いや私もそこなんですよね。
そこなんですか、臨場
もう本当にまさに私なんか逆に言うとボードゲームそこまで詳しくないんですけど、はい、やっぱり篠さんと最初知り合った時、まあ、麻雀っていうか麻雀大会厳密に言うと、うん、それ開催して、はい、まあ20人ぐらいバッと集まるんですよ、
うん、
でそうすると全く知らない人同士なんだけど、そこからすごくやっぱりね仲良くなって、
うん、
結構何年も、
ね、なんだかんだ
ですごく、そうもう10年で今もこうして続いてるっていう友情がね、はいはいはい、でそういう中であのちょっと、まあ、私も出産とかいろいろあって育児とかで忙しくて、
は
あ、はあ、
はい、
そういうところから離れてたんですけど、うん、もう最近ね子供が大きくなるにつれて、もう今の子とにかくデジタル
なんですか。そうですよね、う
ん、でも特に男の子は集まっても全員 DDS を持って集まってゲームをするっていう、はいはいはいはい、まあそれもいいんですけど、
はい、
まあそのね対人間でコミュニケーションとしてあのもっと楽しめることがたくさんあるよっていうところをちょっと子供たちに、
はい、
今の子供たちにどんどん広めていきたいなっていうのがもう私の最大の思いかな。
あと お子さんはおいくつですか。
今小学校1年生なんですけど、うち甥っ子とかがちょうどもう中学校高校上がる頃で、もうとにかくずっとゲームしかしてるの見たことなくて、そう、まあ、お正月に実家帰ったら、はい、あのちょっとさ百人一首とかやろうよって言ってもさあみたいな。なのでこういうのを私が覚えればやってくれるかなと。私さすがにカルタやろうとか、
はいはいはい
ね、ってなるじゃないですか、
はい、
でもいや今すごい面白いのいっぱいあるんだよ
って
。そうすればちょっと振り向いてくれるのかなとか。
いや大事です。私もやっぱそういうのを広める立場にあるんで、
うん、
お子さんとかにその広めようと思ったら、例えばこれこの前テレビで紹介されててさとか、
ね、そうね、
これ大人もね子供あのちっちゃい子でもあの負けちゃうこともあるようなゲームなんだ一緒にやろうよとかいうことで、うん、大人を任したいとかテレビの世界でやってたものをもっと知りたいとか、
うん、
そういう風にやっぱりそのミーハー心じゃないですけど、
そうですね、
まあ、ね刺激してとかね、でまあさらに言うとテレビゲームも別に悪いわけではないんだけど、うん、やっぱりこう殻に閉じこもるっていうのがどうしても発生してしまうんですよね、その世界観ありきのものなんで、うん、っていうんで言えばお互いの喋って話して友達と遊んでるっていうのをより実感できるっていうのはボードゲームのいいところとも思って、
うん、確かにもう本当育児してるとやっぱ今ねいろんなことに直面するんですね、
はいはい、
人とのやっぱコミュニケーション能力とかそういったところで、うん、やっぱりちょっと今の子ってそこを欠けてるところあるのかなとかっていうのもあったりして、本当にもうそこですね、私やっぱりそれになんかそっちの方に行かせていけたらと思って、これからちょっと親子大会とかいろいろ予定してるんですけど、
ね、あいやご自身で、
そう、あ、まあ、
一緒にまたこの続きみたい
な、春休みとかゴールデンウィークとかそういうところでボボボってやっていこうかなと思って、
楽しそう、
そうなんですよ、
な
のでご協力くださいその際
は。はい、じゃあギアさんちょっと好きな考えておいてくれました今、
あそうですね、
はい、
なんかまあ多分皆さんと大体同じだと思うんですけど、
うんうん、
なんかこう、まあ、僕もデジタルのゲームをすごくやってる時とかがあったりとか、
はいはいはい、
作ったりとかもしてたんですけども、
うんうん、
やっぱりなんかその実際に目の前にあるものがある環境といいます か、
うん、
なんかコンポーネントが多分好きなんですね僕。
あーわかる
ー、なんかいいコンポーネントってやっぱ欲しくなるじゃないですか。
わかる、そう
なんかすごいこういっぱいなんかこう緻密なこうフィギュアとかが入ってて、うん、それがこう、はいはい、盤上でこう実際に動くと、うん、なんかこう画面の中だけで動いてるのとは全然違う、
ね、
すごい面白さがあって、
あの手触り感、
そうなんですよね、
人がだって別の宅でちょっと遊んでるの見ても立体的なだけでやりたいって思いますよね。ミープルがいっぱいあるだけでやりたいって思いますもんね。
すごい思うんです。そこはやっぱりなんかそのなんかこう人間のその真相ではないです
けど、わかりますか、そうですね、
もともとある面白さの
体
現なんじゃないかなというのがあって、まあデジタルで楽しいことももちろんあると思うんですけども、アナログで楽しいこともやっぱりあるなっていう再発見したっていうところですかね。
そこで言うと、まあ持論になっちゃって申し訳ないんですけど、デジタルのグラフィックがよりこの優れてきたからこそ浮き彫りになったものかなって思うんですよ。なんかファミコンの時代ではそういう目線ではおそらくボードゲ ームにね、あのパーティージョイとかそういうに対して見てなかったと思うんですけど、今はもう本当にリアルなグラフィックで、本当まるで目の前にあるかのような、まあ、バーチャルリアリティとかそういうものがあるからこそ、逆に本当に手触りとして存在するものが希少価値が上がってると思うんですよね。うん、だからそれをそれこそさっき奥さんが言ったようにお子さんに体験してもらいたいし、自分としても魅力を感じるっていうのはやっぱ強くありますよね。
やっぱり触れるものと触れない、まあ、触れない付加価値のものが増えたような気はするんです。まあ、スマホでもうそれこそまあ1日に何十みたいな感じでゲームタイトル出て、なんかお金とか課金はするんですけど、やっぱそれ物としては来ないわけじゃないですか。触れなかったりとか、なんかそこがちょっと寂しいなって感じている自分がいますね。
これ全ての世代がそう感じるんだったらあれなんですけどね。
まあ、そう人によって違いますよね。
年代によっても違うのもまた面白いところですよね。それまああれですよね、あのギアさんおさわり好きですしね。
ちょいちょいね、ちょいちょいちょいちょいバレないぐらい。
そうですね。
気をつ
けない
ですね。
帰りの電車もね気をつけない
バレないよ。スリルがね。違う違う。
ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっと話変わってくるんですけど、サークルを始めたきっかけってところをちょっとまあ細かく聞きたいなと思いまして、まあ陽子さんはまた別だと思いますけど、ちょっと他の方でなんでサークルやろうと思ったのか。まあ、シノさんはね一番最初やってたって言いましたけど、別のサークルさんで、そこが結成した理由って何でしたっけ。
そこ、まあ、途中で合流したんですけど、まあ、元々デジタルの会社の人が、まあ、プライベートでもゲームを作っていて、まあ、一緒にな
んかそれはデジタルのインディーゲームの方ですか。
あ、デジタルのインディーゲームを作っていたっていうところがあったので、まあ、なんか面白くやってるなっていうところで、まあ、その仕事とはまた別口に自分たちの好きなもの、まあ、好きなものっていうか、なんかオリジナルものを作りたいなっていうところで声かけてもらったので、ああじゃあ面白そうだなっていうのでそこに入ったっていうのが最初の、まあ、だから自分でっていうよりも、まあ、合流したっていうところから最初は。
とはいえね、それやってて、で、まあ、分離して結局首脳になるわけですけど、はい、やめることだってできるじゃないですか。はい、もうやっぱそう遊ぶ方が好きだなとか、でもそうならずに自分の作品を出して、まあ、ここまでねオールグリーンとかいろいろ出てる八百地とかあるわけですから、続けてる理由というか、なんでそこまでできたんですか。
まあ、最初にそのそこのサークルのアナログ版みたいのを作った時に、やっぱ自分でその形ができたというか、まあ箱があってカードがあって説明書があってっていうのが、まあ目の前にあるだけですごく嬉しくなって、
なるほどなるほどね。
でまた売り子としていって売れるとすごく嬉しい。でさらに遊んでくれてるのを見たりとか、うん、面白いとか言ってもらえるとまたすごく嬉しくて、うん、まあ、最初の原動力はそこで、もっとこれをやりたいなっていうところですかね。まあ、あとは作ったことによって5年後10年後もしかしたらまたなんか急に押し入れを開けて遊んでくれんじゃないかとか、そういうなんか自分の作ったものが残るっていうのがいいなっていう。
いいですね、はい、デジタルはどうしても昔のゲームを触らないっていう風習ありますけど、アナログゲームはね本当、ああこれ久しぶりやりたいなって思うことよくあって、あそういう意味ではオールグリーンでオーチュー強いかもしれない。うん、遊びやすいし、はい、ありがとうございます。はい、じゃあギアさん。
はい、僕はですね、なんかこうちょっと、はい、変なんですけど、ほう、2014年のですね新年に、まあ、実家の方に帰ってまして、
はは、変な話ですね。
変ではないですよ。
なんか2014年に実家帰ってたんですよ。
帰
ってたんですけど。
けど、
はい、で、なんかこう、実家帰ってると、まあ、ちょっとシロさんとかはもうあんまり実感ないかもしれないですけど、暇なんですね。
住
んでるのはこっちなんですけど、
分かります、
はい、実家に帰ると、なんかこう、1週間ぐらいなんかこう、
他人
の家にいるみたいな感じで。
自分のものもないしね。
そう、なんもないんで、すげえ暇なんですよね。で、なんか常々その、なんか物作るのがすごい好きだったんです。
はいはいはい、はい、
で、まあ実家に帰ってて暇なんで、じゃあ何か作ろうっていう気持ちになって、でそこであのルールを考えたりし始めたのが、まあ初めっていうところですね。
めちゃくちゃ暇だったんですね。
もうそんでもないぐらい暇だったの。もうだってご飯食べるか寝るか二択しかないぐらいの生活。
どこなんですか。
僕長野なんですけど。
はい、長野ね、はい、長野でいい場所ですけどね。
長野はあの何ですか、ローソンか、
はい、
朽ち果てた人生ゲームしかない地域という話で。
そんなことない、そんなことない。
ここ
長野にも有名なゲームサークルがありますし、
ね、もう朽ちた人生ゲームの国という感じなんです
けど。やばいやばい、怒られるし、青木のコースに怒 怒られる
まあそこでなんかこう自分でもなんか物作りたいなっていうのでスタートさせて、まあまあ自分一人だけでいろいろやってたんですけど、まあ途中でやっぱこうテストプレイとかしてやっぱ他人の意見聞かないといけないっていうところにまあ直面して、まあサークルという体というとまあ僕一人ではあるんですけれども、まあゲーム会みたいなのを開いてちょっといろいろテストを協力してくれる人をまあ募ろうという感じで、いろいろまあ僕の昔からの友達とか、まあ、篠さんとか、
はい、
あのお会いした人とかをお呼びしてやるっていう風になって、まあ、ちょっとサークルっぽい感じになってきたって感じ
ですね。へえ。でいざ出展して、
はい、
はい、それ手応え的にはどうなんですか。
結構初めて作った割に、うん、もう僕はもうなんか2個ぐらいしか売れないと思ったんですね初めて。
え、何個作って2個
100個作った
んです。いやいや、奥さんが分かんねえ。じゃあ2個作れ
なんか100個作ったけど、まあみんな知らないだろうなと思って、まあ、2個ぐらい売れれば上出来かなと思ったんですけど、
うん、
なんかありがたいことに、まあ、6割ぐらい売れて、
う
ん、はい、でなんかこんなに買ってくれるんだと思って、まあ、それすごく励みになったというか、
う
ん、まあすごく嬉しかったっていうのもあるので、
うん、
まあちょっともうちょっと
やってみよう、
やってみたいなと、いろいろ可能性というか、
はい、
はい、なんか喜んでくれる人がいたらやっぱり作るのが嬉しいじゃないですか、
うん、
なんかそこでやっぱり原動力になったっていうのが大きいですね。
へー、ありがとうございます。はい、じゃあでも二宮さん前聞いたな。
そうですね、話させていただきました。
来ましたよね、何でしたっけ、暇で暇で、
そう、暇でじゃなくて、もともとそのチカールの方がゲームを作ってたんですけど、
はいはい、
それを遊んで、
同じね、サークルメイトのチカールさんが、
そうです、そうです、
うん、
当時もまた違うサークルさんに行った時に、
うん、
その作品を作ってて、でもともと友達だったんですよ、
はいはい、
全員が。でそのサイコロが新しいゲームを作り、自分も新しいゲームを作りしてるうちに、
はい、
まあ紆余曲折がいろいろあって最終的にスルメデイズになった
んです。いやーでもすごいですよね。もうスルメデイズさんのエピソード聞いたらなんかね、あれですよ、あのセイントセイヤみたいな。それぞれの力を持った人がレレレレレレレレレ集まってで一人ずつ死んでいく。
今誰から死ぬか。
あ、今そのターン。
でもね、すぐ蘇る。
死んじゃなかった。大
体。ね、あやくあるさんがね、そんな離脱しないように
地獄の淵に行ってきただけですよ。
そうそう、私あるさん大好きなんで。ね、あるさんだけでも残ってます。はい。じゃあですね、そのサークル、そして、まあ、せっかくなんで聞きますけど、ゲーム会をこう主催とかしてて嬉しかったこと、一番嬉しかったこと教えてくださいよ。あ、じゃあ陽子さんなんですか。
私ですか。
もちろんあのこの会じゃなくてもいいです、
うん、
自分 の, そのワークショップとかでもいいですけど、
まあ、そうですね、そういった大会とかいろいろそういうことやると、やっぱり知らない人同士が、
うん、
あのやっぱり仲良くなってたり、
家族
と会話をしてたり、
はいはい、
一つの共通点を見つけて、うん、こう、うん、まあ、盛り上がってたりとか、
うん、
そういうのを見てるのがやっぱりすごく嬉しいですね。
ああ、うん、ですよね、友人と友人がつながるのもね、
そうなんですよね、そういうところやっぱり本当人と人とがつながるところですかね。
ようこさんあれですね、いい人ですね。ねえ、
いや素晴らしい、もう本当そこですね。
はい、
はい
はい、じゃあキアさん、
僕は、
はい、
物がもう作るのが好きだったっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこう何でしょうね、まあ、ゲーム会というか、まあ、活動をしててっていうニュアンスなんですけど、
はい、
こうコンポーネントというか自分のなんかこうゲームを印刷したものが上がってきたりとか、
はあはあ、
それを箱詰めしたりとか、
うん、
なんかこう商品としてちょっとずつ完成をさせていく過程っていうんですかね、がすごく楽しくて、
うわ、物作りがとことん好きなんです
か。ですね、なんかこうこれをじゃあ実際そのなんだろう、イベントに持ってった時にどんな人が買ってくれるのかなっていうのをこ
う
想像しながら、なんかこう一個ずつこう数数えたりとか、なんかこうやってること地味な作業なんですけど、なんかこう妄想というかをして、なんか誰どういう人が遊ぶのかなとかっていうのをこう妄想しながら作るっていう瞬間がものすごく楽しいというか嬉しいというか、
いいですね、
まあ、それだけでなんかこう作った回あったな
と。じゃあそこでちょっとなんかこう気に入られないんじゃないかなとかネガティブになったりすることもないですか。
なんか逆に今はもうネガティブすらもなんか嬉しいっていう。
なんかすげえストイック
なんか ここもうちょっとよく直したらよくなるよとか、
はいはいはい、
ここがつまんないんだよみたいな意見も、
うん、
なんか逆にもらえるだけありがたいなと思ってこう、もうそれすらもないと思ったんですよね。もうなんか出しても誰も見向きもしないでスルーみたいなぐらいなのを想像してたんで、
うん、
なんかこうちょっと っとなんかリアクションがあるだけでもすごくありがたい
ね。みんなそうあってほしいですね。
そうですね。
あの本当にあの叩かれるの怖いから、うん、あんまり情報出さないでとかっていうところもあるにはあるんで、こうやってこう叩かれるって表現で考えるから辛いけど、意見言ってもらえる嬉しさってね、うん、やっぱそれだけ愛情持ってくれてるから言ってくれますからね。
そうですね。はあ、年間何個出るんだみたいな状況の中でね、うん、わざわざ自分で見つけて意見言ってくれるって だいぶすごいことだと思うので。
じゃあ篠さんはだいぶありがたいですよね。
そうですね、もう8割もうありがたい
ダメ出し
2割褒めの8割ダメ出しのもう鬼軍曹ですから
ね。おじゃあそんな篠さんは嬉しかったこと、一番
嬉しかったこと、はい、そうですね、まあ、やっぱり
まずじゃあサークルで教えてくださいよ。
サークルまあ、その制作側ってこと
で、ね、うん、そうそうそうそう、
まあ、ちょっとさっきのとこもありますけど、やっぱり遊んで作って形になった時点も面白いっていうか嬉しいんですけど、はいはい、まあ、例えばツイッターとか見てると、うん、写真撮ってなんか流出上がりましたみたいなのを見たりとか、すごい楽しそうに、なんかこれ超面白いとか、
はいはい、
なんでこれいきなりテンポで終わっちゃったよみたいな、こう
話
で、まあ、その盛り上がってくれたりするのがやっぱり結構エゴサーチをついついオールグリーンとかヤオチューとかで
やっちゃいますね、
してしまうんですけど、やっぱそれで上がってくると嬉しいなっていう感じですね。まあ、やっぱり作ったので遊んでくれるとやっぱり嬉しいなっていうところですかね。
はい、じゃあサークルではなくて、はい、ゲーム会の方では、
ゲーム会に関しては最初その大体参加する側だったんですけど、
あ、そうなんですか。
はい、
いろんな別の方の、
あ、そうそうです
ね。へえ。
ただそのドイツに行った時に、
はい、
まあ、福岡の方も、まあ、同じツアーで行っていて、
ほうほう、
こっちの方もすごい毎月のようにイベントをやられてて、
へ
え、すごいなって、こういうそのなんだろう、広め方というか、
あ、
結局作ってっていうところプラスアルファで、
うんうん、
まあ、その人も作ってるんですけど、それとは別にその、まあ、自分のゲームをインストすることもありますけど、他のゲームを広めたりとか、はい、そういったことをやられていて、すごく刺激を受けて、
あ、いいですね、そういう出会いからやっぱり。
そうですね、なんか自分のだから首脳城というか、自分が主催のゲーム会としてはもうその終わった後11月の頭というか、まあ、10月にドイツ行ったので、
うんうん、
まあ、いきなりやると人数集まないと思って、
はい、
まあ、11月になってからまあやり始めた感じですね。
ほう、で嬉しかったこととしてはどんな、
あ、ごめんなさい話がずれましたけど、
はい、
で結局そのまず人集まないかなと思って、
うんうん、
まあ、それも経験かなと思ってあれだったんですけど、まあ、なんだかんだ結構来てくれたり、まあ、今日もあのいろいろたくさんの方来てくれたり、
うん、ね、今日も今何人ですか、30人ぐらいいますかね、
まあ20何、うん、まあそうですね、
うん、まあ、帰られた方もいらっしゃいますけど、はい、すごいにぎわいですよね、
うん、そこら辺もそのたくさん来てくれる、まあ、そう来てくれること自体も嬉しいし、うん、遊んだ後すごい面白くて後でまた買っちゃいましたみたいな話を聞くと、はい、ああやってよかったなみたいなところもありますね。やっぱその教えて、
うんうん、
そう教えてというか、まあ、私の作ったものじゃないですけど、
はいはい、
そのなんかやって面白くて自分で欲しくなって買ってくれたっていうところが結構すごい嬉しいなっていうところがありますね。
ああ、いいですね。はい、じゃあニルギリさん、
はい、ちょっと今考えてたんですけど、サークルにしろゲーム会にしろ、なんか一番嬉しいというか好きなのは自分じゃなくて人が楽しそうにしてるとこ見るのが好きなんです。
あ、人を見て喜んでる様を見れば嬉しい。
そうです、人が喜んでなんか楽しそうに何かやってるのを見るのが好きなんです。自分がやんなくてもいいので。
例
えばゲーム会とかでもこう他の卓ですごく盛り上がってて、
はい、
なんか楽しそうにみんな盛り上がってやってるっていう場がたくさんできてるのを見るのが楽しいです。
え、すごい。なんですかその下脱してるんですか。
達観してる。
出家しようかな。
悟りを開い
た。悟り開いちゃって
。青い山の上の方から。
ああ、なるほどね。
だゲームサークルとかでもその例えば作ったゲームで遊んでいただいてすごい楽しかったですとか、
はいはい、
これ欲しかったんですよとか言って嬉しそうに買っていかれるところを見るとめちゃめちゃ嬉しいです。
あ、じゃあニルギリさんが作ったアイマイフェイバリットシングスなんかは特にやっぱり人のなんていうか感情が前に出るゲームですよね。
でなんかその初めてゲームやってきた同士がすごく盛り上がって仲良さそうにしてるのを見るとすごく嬉しいです。お前そのやつだったんだみたいなたまになることがやっぱあるので、それは本当に嬉しいです。
そうですね。なんだったらもう自分ゲームやらなくてもいいぐらいですよね。他の人がやってくれてるだけでね見てたいから。
隣でニヤニヤして見てる。
めっちゃ気持ち悪いけど。誰あの人みたいな。
まあでも確かに。 かに面白いですよね。大の大人がなんかすごい盛り上がったりしてるじゃないですか。
そうですね。
そう、無邪気にそれをこう見てるだけで結構ね面白いですよ。
もうさっきもスティッキーでね棒を引っ張ってるだけでイヤーって
鼻くそついてました。
そうですね、わけわかんない盛り上がりになって、そんなんね、普通道端でそんなになってたらすぐ病院ですよ。棒引いてきゃはあ、まあでも分かりやすい、確かにそうですね、嬉しいこと皆さんそれぞれありますけども、共通してね、いろいろ見えてきますね。はい、じゃあ逆にですね、運営していく上とか、もちろんサークルのことでいいんですけど、苦労してる点、もしくは苦労した点、うん、過去でもいいしね、はい、今でもいいんですけど、しのさんなんかあります？
そうですね、まあ毎回、まあその制作側で言うと、うん、まあロットとかどこ何個作ろうとか、はいはいはい、結局限界のとことかもあるので、うんうん、まあ、そこだったり、あとそのどこのイベント出展しようかなみたいな、遠征するのかどうかみたいな。
そうか、ゲームマーケットだけじゃない。
あ、そうです、あのデザインフェスタとか、まあ、あとクリエイターキスポとかそういった、
はいはいはい、
まあ、あとコミケとかそういったものもあるので、もしかするとゲームショーとかそういったところも、
うん、
まあ、ちょっとまだそのデジタルはじゃないとダメみたいなのがあるのかもしれないですけど、まあ、そういった何かビットサミットみたいなのかわかんないですけど、うん、そういったいろんなのがあれば、まあ、出てもいいのかな、どうなのかな、関係ないかなみたいのはちょっと見ながら。
ちなみに手応えで言うと、ゲームマーケットと他のそのデザフェスとかって、はい、だいぶやっぱ出る数違います？
そうですね、まあタイトルにもよるのかもしれないですけどね、まあ、デザインフェスタ出した時はワークショップだったので、
うん、
まあ、ちょっとあんまり、まあ、販売もちょっとはやったんですけど、
あ、
まあ、その場でちょっと簡単なゲーム作ってみようみたいなワークショップをやったりっていう感じ
ですね。でもそこで例えば麻雀すごい好きな人は叩いたりとかしないんですか？
と、
特にないですよね。
そうですね、まあ、逆に麻雀好きで寄ってくるみたいのはあるかもしれないですね。
いいですね、そういう風にね、それをきっかけで来るだけだったらね、はい、じゃあギアさんは苦労した点とかありました？
そうですね、今のところまあクローズドでやってるので、
うんうん、
ゲーム会っていう意味では、
うん、
まあ、苦労これからするだろうなみたいなところで、人をどう集めていくのかっていうところは、まあ、苦労しそうだなっていうのがあるんですけど、もっと大変なほど苦労があるのは、
はい、
ですね、新作が面白くならないっていう、
うん、あ、それご自身の
新しく作ろうと思うゲームがつまんないみたいな、うん、まあ、自分の中でもありますし、まあ、テストプレイした結果とかもそうなんですけど、
うまくいかない、
なかなか面白い仕組みを考えるっていう難しいなっていう壁ですかね。
やそこはぶつかりますよね、
まあ、みんなすごいやっぱりね、そのしのぎを削ってるというか、アイデアをひなり出し合って作ってる部分があるので、なんかこう生みの苦しみですか、ね、ありますよね、なんかそういうの。
しかもなんかあれだけサークル数があるとバッティングしちゃうんですよね、うん、
それってね、厳しいですよね、
どうしてもあって、なかなかね、こう自分だけが考えつくようなものにしようと思うとより複雑になったりとか、トリッキーになっちゃって一般の人に受け入れられないとかもありますからね、
なんかそこは難しいなと思って、まあシンプルなルールにしようと思うと被ったりとか、なんかそこのねところはすごく悩みますけれども
、私ね、被ってもいいと思うんですよ、極端な話、まあ、パクったって露骨に分かるようにやるんだったらそれは違いますけど、そのなんか被っちゃってお互い似たゲーム性だけどテーマが違うとかグラフィックが違うってだけでも十分アプローチ変わってくるじゃないですか。
なるほど、
例えばテレビゲームやってて同じアクションゲームだけどなんか中世と SF だったらもう全然体感違いますよね、
うん、
で買うゲームも変わるわけじゃないですか。それと一緒で別にそこがその他のゲーム会とかで回すときにあのこっちのゲームの方が使いやすいなとか、あと自分はこういうテーマの方が好きだからとかっていう風に選べもするんで、別に極端な話かぶるのはそれはもう気にしないでも、まあ極論ですよですけどいいんじゃないかなとはね時折思いますね。それによってなんか名作がなくなるというか生まれ来るはずだったものが消えてしまうっていうのがやっぱり寂しい、とは思います。
なかなかでもあれですよね、さあの作り手だとビビっちゃいますよね
なんか特にね大きいサークルとかぶったりとかね
すげえビビっちゃうんで、なんかこれはなかったことにしようみたいな感じ、自分の中でなることはありますけどね。
もったいない。 そうですか。まあまあでも苦悩としては理解できます。そうですね、はい、じゃあニルギリさん、あ、それで言ったらニルギリさんもね、はい、結構やっぱゲーム生むの大変だから。
そうですね、それこそかぶってたりとか、うん、遊んでるの意外と面白くないとかあとあまりにもちょっとなんて言うんだろうな、エッジというか攻めすぎて、これはいろんな人に遊んでもらえないなということがあったりします。お互いに写真を撮り合ったりするんですけど、
はいはい、
それはそれですっごく盛り上がったんですが、人に写真を撮ってもらうの嫌な人もいるので、ってなるとこれゲームできないなとか思って、お蔵入りに今してるものとかやっぱありますね。
そうなんですね。え、お蔵入りあるの？
ありますよ。
うわ、どれぐらいあるんですか？
いや、でも言っても3つとか。
すごいよアイデア、アイデアマン。でも遊んでみたい。いや、なんかスルメデイズさんのって結構五感を刺激するとか、あと相手の直感性にダイレクトにね、あの刺激するタイプのゲームが多いんで、ね、気になってきますよね。遊びやすいですし。
確かにそのお蔵入りになったやつもそういうものはあります。
あ、まあ、失礼な話、メカニクスに頼り切ったゲームではないと思うんで、そういう意味ではもしかしたら狭き門にズブズブ入っていく可能性もありますよね。
実はあのスルメディーズはそれぞれメンバーが向いてる方向がちょっとずつ違いまして、
あ、はいはい、
あのチカールは結構そのシステム寄りなんですよ、システム大好きで、自分がどっちかっていうとそれこ そ, そのメカニクスよりも体験をもっとなんとか新しくとか考える方なので、そうなるとあれあんまり面白くないなっていうのが割と多いです。
はあ、うわ大変そう、しかも人数多いから、はい、他にあります。
あのですね、ゲーム会の方なんですけど、
はいはいはい、
やってみて思ったのは、意外に人を集めるのってすごく大変だなって思って、なんか1回いつもクローズ会やってるんですけど、はいはい、今回やったんです、
うん、
で結構自分たちなりにそのツイプラさんとか使ったりとか、ツイッターでいっぱい告知したりとか頑張ったんですよ。で結局その人数ギリギリいっぱいまで定員まで来てくださったし、うんうん、当日もさっき言ったようにすごい盛り上がって他のテーブルも楽しそうにしてたんですよ、
はい、
よかったなと思って、よ冷静に考えると全員身内なんですよ。友達しかいないなこれってことに気づきまして、
ちょっと怖い話ですね
帰るときにあれ全員知ってるぞってなって、だからやっぱ合コン会を成功させてる人ってすごいなと思いました。
確かに合コンで全員知り合いだった時のね、今日
ね誰々のお姉ちゃん
うーわってなりますよねうわーそれ怖いな。
あの子誰だったの、私の友達って言われて、
ああ身内ばっかりだ
そうそうそういう感じでした。
まあね、でもそこから始まりますから何にしても、
そうです、
はい、ありがとうございます。でちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、陽子さんとしていろいろこうやられているイベント活動の中で苦労したこととかあります？
まあ、やっぱりその人をどう集めるかってところ、集客ってところがまず第一のあれなんですよね。だから結局何かそこに魅力を感じてくれないと来ないと思うので、やっぱその告知の仕方だったり、その前回がどうであったかっていうこと、またリピートしてもらうとか、そういう意味でも、
はいはいはいはい、
そうですね、まあ、集客に苦労するっていう点と、あと逆に、うん、あのじゃあそのオープンにこう集客して誰でも彼でも来ちゃった時に、
はいはいはいはい、
やっぱりその中で、うん、あのトラブルとかあったりするじゃないですか。その知り合い同士だったら、まあ、あれなんですけども、はい、そうじゃない人が入ってくることによって、なかなかこう人間関係的になんかトラブル発生したりとかするとちょっと、ちょっと知らない人ってやっぱり ねあの意外な人が来ちゃったりするケースもあるんで、
ありますね、
そういう時とかがちょっと
トラブルどうするんですか。要請ファイジャーってなるんですか。
もうあの、まあ、そんな大きなトラブルってかつてないんですけど、
あ、よかったよかった、
まあ、そういうのはないんですけど、まあ後からちょっとこうクレーム言われたり、
うん
うん、で次やっぱそういう人が来たがために来ないくなってしまったりとか、いろいろ、まあ、その辺、まあ、トラブルっていうよりも、まあ、そうですね、そういうのありますよね、まあ、
人の好き嫌いみたいな、うん、そうそう、合わないから、そうそう、あの人が来るならっていうのはどうしても
、マージャンとかでも結局その、まあ、そゲーム性が強いと感情的になる人もやっぱり多いので、
は
い、
そうかマージャンは特にありそうだな。そう
ると結構展望ポイって投げちゃう人とかいると、そう吹きあからさまに不機嫌になっちゃう人とかもいるので、
それはでも熱中した結果なんですよね、好きゆえにね。
そうなんですよ。で、まあ、それが分かる人もいれば、やっぱそこがね、分かんなくて気分悪くしちゃう人もいるんで、
はいはいはい、
その辺ちょっと難しい問題だなっていうのを思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、その辺うまくやっていくのがやっぱりね、こう主催していく上で、
はいはい、
そこも含めてっていう責任になってくるので、
なります、
うん、まあ、ちょっと課題ではあります
ね。これはでも全員に言えることかもしれないですね、やっぱ人間関係トラブルはどうしてもありますからね。
そうですね、
ありがとうございます、はい、ではですね、まあ、どんどんいきますが、珍エピソードを教えてください。珍エピソード、
珍エピソード、
はい、
山とかそういう、
そういうことだよ チンチンアタクとかそういうチンじゃなくて、
さっき言った山とかの話
じゃなくて、
男4人いるからみたい
な、なんかサークルやってて、あのこんな珍しいこと起こっちゃったよとか、ゲーム作ってたらなんかこんな目に遭っちゃってさみたいなのって篠さんあります？
まあ、ちょっと考えたんですけどそんなにないですかね、チンエピソード。
なんか ゲーム会みんなでやってたら知らない人が急に入ってきたとか、特に
すごい状況ですね。
公民館だとそういうのたまにあったりする話は聞きますけど、
館長さんのことがね、何やってんだいっつってね、じいさんが入ってくるみたいな。
そうですね、チンエピソード、まあなんか結構その他の会の結構告知をすごい多分人集めに来たんだろうなって感じのを感じるときはちょっとありました。
なるほどね、他の会やられてる方が自分のところのメンバーを集めたいから、
まあそれもチンというほどじゃないかなっていう、
まあ、まあ仕方ないですよね、
まあ、まあ分かるのでそうかなと思いましたけど。
はい、じゃあニルギリさんあります？
はい、チンエピソードですか、
はい、
そうですね、前にこうオープンゲーム会やったところがちょっと珍しいところだったんですよ、
はい、
であのボードゲーム会今までやったことないってことだったそうで、係のおじさんも何やるんだいボードゲームって言われたんで、いやただゲームで遊ぶだけなんですよ、
はい、
じゃあいいよって言われたんですけど、当日あまりにも盛り上がりすぎて怒られました。次からはもうちょっと静かにするかやめるかしてねって言われて、
やめるか、それか死ぬか。
ボードゲームは
大変。今のところオープン会それっきり。
じゃあそこではもう厳しいです、
ね。いやでもそのなんていうか、あの普通の部屋と部屋が茶室なんです
よ、はい、
で騒ぎすぎると茶室の方に迷惑だからっていう理由だったんですよ、だから次からやるときは茶室も借りてねって。
それがいいですね。
そうですね、全部丸ごと借りればいいし、茶室でできるゲームを考えればいいっていう。
なるほど、息とかね、枯山水とかね、
枯山水とか。最初のコンセプトとして、
うん、
そのゲームと合った場所でやろうっていうふうに考えてます。
おー、なに
枯山水を和風の庭園のある中でやろうっていう。
うわ
ー、それはめちゃめちゃ楽しかったんですけど、
うん、
最後にやったあの読み人知らずがあまりにも面白くて死ぬネタで死ぬほど盛り上がったんです
そんな庭園で。
でその下ネタで盛り上がったのが全部聞こえてたそうで、
おお、
ちょっと言われちゃいました。
下ネタこそね声張り上げちゃいますからね。
マウンテンが
マウンテンがあってね、
マウンテンがね、
あの
ブルーマウンテンが
レッドマウンテン、レッドマウンテン、なんの話。
だから次からそこを借りようとする方には申し訳なかったなって本当に思います。
ゲーム会
確かに
本当にいい場所なんで
気をつけないとね、あの全然そういうことで集まってるわけじゃないのにちょっと敵視されちゃうとやりづらくなっちゃいますよね。他あります、
ね、僕は、
はい、ギアさん、
あれですね、あのゲームを作っている、
うん、
その状況を月1であのニコニコの方に、
うん、
ニコニコ動画に上げているんですけれども、でこの間あの2014年の秋のゲームマーケットに出展した時に、
うん、
それを見てくれている方がいらっしゃいまして、
はい、
であの感想を聞いてるだった、
うん、
そしたらあの どうでしたか見た感想って聞いたら、あの完成すると思わなかったって言われた。ニコニコになんかよくわかんないやつがボードゲームあげてるんだけどみたいな感じで見てて、なんかやっぱ完成するとは思わなかったっていう感想があった時に、これは面白いなと思って、
おもろ、面白いですね。
いやなんか逆に完成させない方が良かったのかなと思うぐらいにはちょっとわあ面白いな、
ちょっと鉄腕ダッシュ的な、
まさかそこでやるかみたいな。もうなかなかそのコメントはありがたいなと思
って。ありがたい、面白いですね。あるじゃないですか。素晴らしい。
やっててよかったなと思いましたけど。
はい、ではですね、参加者とかあと自分のゲームを購入してくれている方に思うことってあります？篠さん。
そうですね、まあ、やっぱ楽しんでもらいたいなっていうところがあるので、
うん、
極力楽しめるような環境は作りたいし、説明書も極力分かりやすくしたりとか、
うん、
まあ、もしくはなんか何ですかね、なんかサポートできるなんかルールが曖昧な点がちょっと出てきてたってなったら、
はい、
まあ、次の番になっちゃうかもしれないですけど、そこ修正したりとか、そういったところにはしていきたいなっていうの。
あ、じゃあもうどんどんどんどん意見上げてほしい。
そうですね、もらいたいですね。
前向きですね。叩かれることってありました、これまで。
ちょっと初版が透けるっていうのが、
あー
結構、まあその
確かに
このなんですかね、光の下でやってしまうとバレてしまうっていう、まあ手で隠しちゃえばできなくはないんですけど、
はい、
これはそう確かにそうかっていうのでやってしまったなっていうのはありましたね。
しかもそういう情報でツイッターだとすぐ流れちゃうんでね、みんなそうかってなっちゃうのでね。はい、ジャギアさんあります？
そうですね、まあ僕の場合なんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ購入してくれた人とか、
はいはい、
まあ、ゲーム会に参加してくれた人って、うん、もう感謝しかないなと思ってて、なんかこうで先ほどもあったんですけど、まあ、本当どこの馬の骨が作ったんだよみたいなのをやっぱこうお金出して買ってくれたりとか、はい、してもらえるってすごいなんかチャンスというか、すごいありがたいなと思ってて、まあ、もちろんそれ一回やってつまんなかったらやらなくなっちゃう人とかもいるとは思うんですけど、はい、でもまあ一回プレイしてもらえるとか、うん、ゲーム会見に来てくれるっていうのはなかなかこうないことだなと思ってて、
はいはい、
もう本当にただただありがたいなって常々思ってますね。
はー、今後もそうあると。
そうですね、やっぱりなんかこう貴重な時間だったりお金だったりとか使ってこう来てくれたりするので、やっぱそこは感謝 しないといけないというか、まあ、自然と感謝できちゃうなと思うんですよね。
だからそうですね、
やっぱこうね、自分 あの作ったゲームとかもタダではないわけじゃないですか。
そうですね、お金を払ってくれてますから ね、
本当はじゃあそこにお金かけなければ別のもっとサークルさんのやつ変えたかもしれないのを選んでくれたっていうところはやっぱりなんかありがたいなっていう。
いや、とはいえですよ、今後さらにさらにこう展開していってすごい大きなサークルとか有名サークルになって、それこそ金井誠一さんとかオインクとかああいうのになってたと仮定したらすごいプレッシャーあると思うんですよ。
ああ死ぬかもしれないですね。
そう、そう、そう考えるともう今やれている、今こう思えてるっていうのも今だからこそとか今後また変わっていくのかなとやっぱ思いますよ ね。やっぱ名作を出せば出すほど、良作を出せば出すほど、次に対しての皆さんの期待と、あと裏切られたっていう表現はおかしいですけど、そのあ思ったのと違ったなって時のその批評はやっぱでかいですからね。
まあ確かにそうですよね。
その点で言うとやっぱね、スルメデイズさんは特になんですけど、もうだって初出店でバーンってなっちゃったわけじゃないですか、はい、で私聞きたかったんですよ、これ別にカットしてもいいんですけど、ゲムマ神戸の時になんかちょっと残っちゃったみたいな話ちょっとしてたじゃないですか、はいはい、あれってどう思いました？
あれはですね、そもそも神戸に出るって言った時に、
はい、
みんなのリアクションがすごい微妙だったんですよ。そんなお金出せないよみたいな。
え、それはスルメデートの中で？
で、自分ともう一人ペペ R が、はい、いやもう交通費とか全部持つから出さなくていいので行かせてくれって言って行ったん。
へ
ー。でも最初から人的なんていうか資源が足りないのは完全に分かってたことだったですし、
はい、
あとやっぱり最初の皆さんに好評いただいたのが自分たちの本当に意外妨害だったので、まあ全然なんか今回も買っていただいてありがたいなっていう気持ちは本当にありましたね。だから感謝しかないですよ。
あ、何その最後それ言ったらいい OK みたいな
丸く収まる
みんなに感謝って。
でもそう、でもそう思ってたらいいですよね。実際にそんな、なんですか、なんか反省点とかあります？あの時、
最後に、
はい、
ホロホロさんがせっかく来てくれたのに、
はい、
自分たち走りながら
その反省はいいよ。なんでホラボドにうまくいったというできなかったみたいな話じゃなくて。
そうですね、やっぱり新作がまだ出せなかったっていうのはどうしてもちょっとありましたね。
自分
たちのことでやっぱりどうしてもプレッシャーになってる面はあって、
はいはいはい、
特に自分とサイコロは割と詰まってます、は
い、サイコロさんね、
はい、で、チカールの方は彼はもともとストックがあるのかちゃんと出せてるの、それはすごいと思うん
ですが、素晴らしいですよね。
だからそうですね、次回作って次どうするのかっていうプレッシャーは結構感じてると思います。
やっぱあれなんですよね、新作でどうしてもね引きが強くなっちゃって、新作あるからそこのブースへ行き、あ、俺これこの前欲しいけど結局買ってなかったからこの機会に買おうパターンが往々にしてあるんですよね。そうなると確かに新作も一緒に出しておけばとかはあるかもしれない。かといって中途半端に出したらね、またね、嫌だし、まあ、そこはジレンマですよね、作り手の。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ようこさんあります？
。
うん、まあちょっと私はこの他の3人の方と立ち位置が
違って、
はい、そのあのボードゲームを作ってる側ではなく、うんうん、あのしかもそのボードゲームをやりたいっていう明確な目的があって集まってきてる人たちじゃなくて、うんはい、ボードゲームを体験したことない人を私は呼んでるんですね、
はい、
あのやってみてっていうことで楽しいからっていう、まあ、要するに広めていきたいっていうのがあるので、うん、あのだから私の友達とかその知り合いで来てる方たちは、まあ、今回初めてとか前回初めてとか、
はいはい、
今まで体験したことない人たちがほとんどなんですよ、
うん、
でまあそういう人たちがまず来てくれたってもうなんだかよく分かんないけど来てくれたってこと
なんだかよく分からない
なんだかよく分かんないけど来てくれたところ、まあ、まず本当大感謝ですよねそこで、でまあその方たちが本当にすごく楽しんでもらってやっぱそこからこう口コミで広がっていったりするものだと思うので、
うん
まあ、どう楽しんでもらうかっていうところがすごく、まあ、あの課題なのと、
うん、
でも、まあ、来ればね大体の方は楽しそうに帰っていってるんですけどそこでリピートしてまでまた来てくれるのかとか、はい、そういったこともいろいろ考えるんですけどまあでも、うんまあこうね、飲んでる場とかだと結局最終的にこうみんなすごい楽しい感じで帰っていっているので、
はいはいはい
まあ、やり方次第ですよね。なんかそれだけじゃない何かがそこに
付加価値、ね
うん、あることによって満足度が高まるかなと思うんですよね、うん、そういう本当にボードゲームが目的じゃなくて何だか分かんないけど来てる人たちどんな形でもいいので楽しんで帰ってくれればあの、まあ、どんどんそこが広がっていくかなっていう、ところですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
ごめんなさい1個だけちょっと言おうと思って言わせることがあったんですけ
ど、あ、いいですよ。
さっきの感謝しかないっていうところでこれはちょっと自分の言葉じゃないんですが、エンターテインメント会社の偉い人が言った言葉で、例えば、まあ、2000円とかお金を取るときに、2000円のでできる他のエンターテインメントと同じぐらいの満足度がなきゃいけないっていう話があって、それは自分も本当にそうだなと思うんですよ。で、特に自分のゲームはそんな安いものでも正直なくて、3000円とか4000円とかしちゃうんで、それぐらいのお金をかけてできる他のエンターテインメントって考えると、それと同じぐらい楽しんでいただけるかどうかって考えると、だから感謝しかないなという。
まあね、一種の バロメーターになるんですよね、金額もね。でそれを気にしすぎて黒字にならないぐらいのギリギリの金額で出店するパターン。
そしてみんな首を絞め合う。
そう。そう。それもあるわ。まあでも確かにそうですね。2000円あったら何できたっていう話ですよ。まあわかりますけど、まあまあでもあまり自分を痛めるように思うよりは、どちらかというと前向きな、そのポジティブにそういうシンキングしてほしいなと思いますよね。はい、ありがとうございます。というわけで、まあいろいろと話まして、まあ来ましたけど、まあもうなんだかんだでいい時間なので、まあ最後にじゃあアピールとか告知をしていただきたいなと、この機会に。じゃあ木屋さんあります？
はい、僕はですね、じゃあ、まあ、タイミング的にもしかしたら終わってしまってるかもしれないんですけども、はい、ゲームマーケット2016春に、出展をすることが決まりまして、
はい、
で今あの新作の方を鋭意制作中という感じで、
はい、はい、
そろそろ入稿しないとやばいなみたいな。
そのタイミング
ですよね。大丈夫なの？逆に大丈夫かなみたいな。
これもう結果多分出てるところだから、
ね、
あれいなかったぞみたいな。
看板だけしかなかったみたいな。
ありえる。
はい、ちょっと今頑張って作ってる途中なんで、
はいはい、
まあ、そこで頑張って出したいなっていうのと、はい、あとあの今ちょっとクローズドやってるゲーム会があるんですけども、
はい、
まあ、ちょっとこれもゆくゆくは拡張していきたいなっていうところありますので、また何か、そうですね、オープンにできたりとか、
うん、
まあ、半クローズドぐらいな友達呼んできてくださいとか、
うん、
そういうのができればいいなと思うので、なんかこう結構気軽にいろんな方声かけていただけるとありがたいなと。
ギアさんのところにね、
はい、
ギアさんツイッターやられてます？
はい、やってます。
はい、それは普通にギアで検索すれば出るんですか？
あ、そうですね、あのこの恥ずかしいおねぎ屋という名前で検索していただければもう、
はい
はい、あのちょっとずつボードゲームこれ買ったよみたいなのとか上げてますので、
はい、ぜひね、この機会にリスナーの方もね、はい、フォローしてもらえたらいいですね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあニルギリさん。
はい、スルメデイズとしてはやっぱりゲームマーケット春に、
うん、
あの新作を出します。あのせっかちプリンセスというタイトル。
せっかちプリンセス、
はい、
買いましたよ。買った手入れ。
面白かった。
まだ入稿は多分終わってない。
今はね、
そうです、もう終わってると思います。なのでよろしくお願いします。
はい、面白かったなあれ。
プレッシャー。あとですね、あのスルメデイズとしてそのオープン会の一夜星クラブ けど、
チェア干しクラブ。
おお、あ、スルメだから。
スルメだけに、
スルメだけ、うまいこと言うな。
その名前考えるのに3日ぐらい考えた。全員です
げえ大変。
それも第2回は何度か開きたいなと思ってますので、ぜひ Twitter とかで告知させていただきますので、よろしく。
ああ、ぜひぜひお願いします。はい、ではヨコさん。
はい、まあ今具体的な日程まだなんですけど、ゴールデンウィークとかやっぱ夏休みに、その親子ゲーム大会とか、
それはしのさんとやられる。
そうですね、はい、あと夏休みには、子供たち自由研究っていうのをやるんですね、夏休みに、
うんうんうん、
はい、でそこでやっぱりこう、例えばそういったカードゲームとかアナログゲームをなんか作ってみるようなワークショップ的なこととか、そういう体験会とかも含めて、そういうのをなんかこういろんな方からご協力いただいて、ワークショップやれたらいいかなってちょっと考えてます。自由研究に向けての、
うん、
そうです。はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、ね、もう応援するほかないですよ、こんだけお世話になっちゃったから。いやいやいや、ね、
よろしくお願いします。
あとあれですね、子育ても頑張ってほしい。ボードゲーム子育て。
あ、なるほどですね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に篠さん。
はい、篠、まあ、城としては2016年春は、うん、実は新作が間に合わず私有だけになってしまったので。
でしたよね、うん。そうですね、
ちょっと仮の名前なんですけど、一応ジャンドイッチっていう、マージャンとサンドイッチが、まあ、合わさった、まあ、サンドイッチを作るセットコレクションっていうイメージ
をしてもらえれば、面白かった、まあ、
危ねえ。面白かった。それは今作ってるって
話。今作ってるって
名前すら仮。
あの、過去仮ね。
過去仮
ジャンドイッチ、
はい、なので、まあ、それが一応秋には出したいなと思っているので、うん、それに向けてっていうのと、
期待値高まる、
まあ、それプラス、まあ、その陽子さんと一緒にやってるゲーム会を、うん、まあ、今後もやっていきたいなと思っているので、まあ、あとその自分の町田出身なので、町田でゲーム会とかもやってたりするので、うん、まあ、ちょっとそこも定期的にやっていきたいなと思って。
あ、素晴らしいですね。ちなみに今後そういう麻雀と絡まないゲームとかは出さないですか？
出したいなとは。
あ、本当ですか？
手はいるものの、うん、最初に色がついてしまったので、
あ、シノードイコールちょっとそういう雰囲気みたいなことですか？
どう出していこうかっていうか、何を出していこうかなっていうところは、
こういうことですよね、はい、やっぱ自分で出来上がってしまうね、糧でもあり、ちょっとそういうバリアにもなっちゃって抜け出せなくなっていくっていうのはありますけど、でもね、やっぱシノさんってね、まあ、あんまこう言うとやらしいですけど、で他の人とはまた違うあのメカニクスとかそういうのを考えれるなと思うんで、ぜひですこのいろんなジャンルでゲームを出してもらって、やっぱ遊んでみたい。だって首脳城がバランスゲーム出したぞってなったらめっちゃやってみたいじゃないですか。嘘だろみたいな。でもジャンついてるみたいな。
バランス
じゃダメです。
天棒抜く
スティッキーじゃない。そういうことではないですけど、でもそういうのね、やっぱね、期待される方も多いと思うんで、いろいろぜひ頑張っていただけたら
挑戦してみた
いと思います。あまりプレッシャーにならないように、はい、お願いします。ってな感じでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ね、いろいろ喋って、今何本だこれ。あ、もう1時間と15分でカットして5分の番組になります
。最初の話じゃないよ。
マウンテンの下りしかなかった。あとね、これね、音入ってるか分かんないんですけど、ずっと向こうのゲーム界の方でブラフ回ってますよね。
いや、あ、多分あれなんかドイツのなんかチークゲームみたいな。
あ、本当にガラガラガラガラガラガラ。
サーレンモバイルって言うんですけど、
そうそうそう、
なんか
何もタイミング。
さっきなんかチラッチラって見に来たけど、多分あれはこれやっていいかみたいな。
あ、そうなんですね。他のね、あの来場者の方がね、わざわざ気にかけてくれていい人たちですね。いや、なんかブラフの下りがあったから。
でも手に入れてない。ブラフ下りもあります。
伏線かよ。いや、ありがとうございます。はい、では最後にね、あのホラボドっていうのはですね、最後にあのとある合言葉言って終わるんです。
ほら、お茶お茶
お茶お茶お茶お茶お茶お茶の意味が分かんない。あれね、もうほぼ言っちゃいましたけど、チャオチャオです。
おお。
はい、チャオチャオで最後にしてお別れしますんで、私がせーのって言ったらお願いしますね。はい、じゃあせーの、
チャオチャオ。